今回からゴータウンポッドキャストクラブという名前になりました。まあ、ゴータウンポッドキャストってずっと続けてたんですけど、Spotify 以外のストリーミングサービスや、もろもろで、配信開始された、まあ、第1回ということになるんですけども、まあ、引き続き感想は、ハッシュタグゴータウンポッドキャストでお待ちしております。ということで、ゲストは、萌柄さん、作家。
どうも。
ですよね。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。同い年で。
はい。
萌柄さん。そして、奏者から田辺健二君、また来ていただきました。
すいません。ご無沙汰しております。
今回、この、すべて忘れてしまうからという萌柄さんの、これ、第2作ですか、
はい、そうです。はい。
最初は、僕たちはみんな大人になれなかったという本が出て、はい、あれ、新潮でしたっけ、
そうです。
新潮ですね。
そして、文庫にもなり、
はい。はい、
なのでなんかもっと出てるような気もするんですけど、すごいですね。2作目なんですね。
はい、3年ぶりです。
はい、この萌柄さんのすべて忘れてしまうから、まあ僕も読みましたけど、今日はこの本を中心に、まあ、グダグダと、
はい、
まあ、あることないこと、
あることないこと、
ここに出てくるなんか嘘つきのデザイナーのように、はいはい、僕もあることないとことをね、喋、
はい、
ってゆったりと喋、
はい、
っていければなと思うんですが、萌柄さんって何者だという、ツイッターが変えた人生、SNS との向かい方どう見てるのかと、はい、で本を伝えて、書いたりすることということですけれども、萌柄さんの、まあ、はい、皆さんもう24万フォロワーいますから、みんな知ってる人も多いと思うんですけれども、はい、ツイッターでね、1973年10月生まれ、
はい、
僕と同じですよね。そうなんですよ。一郎世代。
一郎世代。高野花違うか。
高野花はね、一個上だと思う。
一個上。
キムタク。そうですね。キムタク、マツコ、デラックス、高野花。
そうなんですよ。
あと、ホリエモンもそう
です。そう。
47。
重いな。
1973年。その、あれですよね。最初にお会いしたのは、
はい、
あの、73回って言って、飲み会じゃないですか。
そう。
ね。
ゴーダさんとその時に、初めてちょろっとですよ。でも
その時はそうですね、僕はでもフォローしてたんで、その時ツイッターを、
はいはい、
それでまあ音楽ね、あ
の僕はもう
萌柄さん好きなんで、
そうもう最初からノーナリーブス聞いてたから、
ありがとうございます。
嬉しくて、
これあれですよね、あのここにも来てくれたんですけど、あの堀米康之くんがやってた、はい、馬の骨の萌柄っていう曲、はい、から取ったんですか、
です
名前は。
はい、それを拝借、
ね、いやそれはドラムがね、うちのバンドの小松だったりとか、いい曲なんですよ。
そうなんですか、うん、
だから、うん、なのでまたね、あのそういうつながりもあって、最初田村敦史くんとか論文のがいたり、はい、いた回もあったんですよ、73年回、まあ、津田大輔くんとかね、
はい、
中川純一郎くんとか、あのあたりの
小賀さんとかいましたね。
ああいましたね。
あの嫌われる勇気、
はい
はいはい、
嫌われる勇気、
うん、みんな同い年でね。
そうそう、もうであの時6年ぐらい前から4年ぐらいまでにかけて結構半年に1回ぐらいやってて。
ああそうなんですか。
うん、あの小宮山雄飛くんも来てたし、最後は一郎を呼ぼうとか、あの稲垣吾郎さんと一郎さんを来て、あんたら73回が完成するとか言ってたんですけど、
うん、
なかなか最近はやってないですけどね。
あ、そうなのか、う
ん、でももう本当に萌柄さんは都内の美術制作会社に勤務する会社員でありながら、
はい、
現在も
今休職してます。
あ、休職中で、作家コラムニストとして活躍、
は
い、ウェブサイトケイクスで連載した初の小説、僕たちはみんな大人になれなかったが、2017年3年前に新潮社より書籍化されてベストセラーになったと。
はい、ありがとうございます。
そして、新刊は、全て忘れてしまうからが7月24日に発売されて今、
はい、
大評判だと。ですよね、
なんとか
大評判ですね。
大評判でしょ、
田辺さん、
はい、これがあのすみません、なぜ田辺がここに今呼ばれてるかっていうのは、はいはいはい、まあ、そこにつながるんですけど、
はいはい、
ね、萌柄さんの2作目がなんと奏者から、はいは
い、そうね、
しかも
スパの連載な、
スパ編集部スパでの連載、
うん、はい、
なんなら結構田辺がこう、うん、頭から珍しく、
え、はい、
え
そうです、
ですよね、はい、田辺があの最初萌柄さん連載お願いしますタイミングから一応入らせていただいてましたから、
そうか、
そうです、
これなかなか珍しいパターン、
思い出しました、
はい、これね、田辺が頭から入って
くれてる、ね、ウォータウンポッドキャストの1回目も田辺健二くんが来てくれたんですよ、
はい、そうなんですか。
この健二、まあ今ネスパ副編集長ですけど、
はい、
まあ、この高校の時の後輩なんですよ、もうずっと長い間の、
え、
僕の、
そうなんですか、
2個下の、僕は3年の時の1年だったんですよ。
高校一緒なんです。高校大学一緒です。
大学も一緒で。
あ、そうなんですか。
僕にとっての
聞いたことあったっけな。
ザ後輩なんですよ、うん、もう、もうプロとかなる前からの。だからで1回目も来て、まあ、このゴータンポッドキャストもたまに来てて、
はい、
で今草野球もしたり、あの ジュニアさんチームやったりとか、うんうんうん、彼がね、そのだからそれで、まあ、今回、はい、あの萌柄さんとぜひポッドキャストクラブの第1回に出てほしいんやっていうことを、
はい、
まあ、彼にも連絡して、はい、今日に至ってるという感じなんです。
そうです、は
い、
なので珍しく僕からご連絡させていただいたんです、萌柄さん。
うん、これ何、完成するときは君が編集者やったの？
いや、紆余曲折
ありましたね。
ありましたよね。基本はでも私田辺が、
うん、一応こ
う言うね、陣頭、主張するね、自分の
陣頭指揮っていうんですかね。
あ、そうかそうか
って感じですかね。 あんまりあの
萌柄さんに言われるで、これそんな陣頭指揮取ってへんやつが陣頭指揮取って
たらサラサラサラ書きますよ。
そういう陣頭指揮取ったやつにろくなやつはいないとか、これ大体出てくんねんか。
そうですね。
今 お前のことずっと応援してたぞみたいなこと言って、で最近もツイートしてたで。
そうですね、それで怒られるんですよ。
いや、であれば、はい、指揮は取れてなかったかもしれないですけど、
陣
頭にはいたっていう。
陣頭に
入った。田辺さんにはでもお世話になりました。
あ、ほんま、
本当にあのちょっとね、あの なんで常に別の担当者がいるんですよ、
は
い、
うんうんうん、
あの私の一応この
いなくなったりね、
いなくなったり、
私に任せてくださいって言ったのにな。
はい、
そうです。
編集 T さんっていうから最初田辺かと思って、
ややこしいんですよ。
あ、違うんですよ、はい、
ちょっとそこややこしいんですけどね、うん、
女性なのね、その T さんはね。
そうです、
はい、
そうです
。いやいや、それでね、この、まあ、僕もこれいただきまして、あの萌柄さんとはそれからだからポツポツね、いろんなところで、はい、あの、うんうんうん、FM 横浜のラジオ
ね
してる、その話
なんか噂には聞いてました。なんかなかなかのなんか番組だった。
いや、もうなかなか
ですよ、ね、
どんな番組だったんでしょう。
これね、もう今日、はい、だからオファーが田辺さんから、
はいはい、
豪太さんが、うん、
はい、
どうなんだ
ポッドキャストを呼んでるよ、
でしょうか。
そんなのね、田辺さんを通すまでもなくね、俺もね、そう、
いやいやいや、
もうとにかく出なければいけないことになってるって。
いや、こんなに忙しいのに出てくれんねん。いやいや、ほんま、
これはね、
何があったんですか。
仮がね、
はい、仮なんすか。
もう自己破産しそうなぐらいの仮があるんですよ、僕は。そう、それがね、 FM
あれいつでしたっけね、2年ぐらい前ですよ、ね、
あれ2年ぐらい前、
うん、
2年、ほんと2年ちょっと前ぐらい で、うん、でそれで、僕が秀島文香さんと一緒に、
いい素敵な女性です。
そうなんです、夜中の3時から6時まで、朝の6時までの、
すごくない、深夜やで、朝まで。
そう、それも港未来、
港未来、
横浜、
はい、
横浜、
はい、
それでね、生放送やる。
生放送
今ないねあんまり、そんなの生放送
もう ね、 そうね、眠いよっていう。いや、それ生放送
3時から6時やで、それも、うん、1時から3時とかじゃなくてね。
それでその時に、うん、もう豪太さんに、僕そんなに忙しくないですよ、
街で会ってね、恵比寿でね、確か恵比寿
面識があって、
面識だから、
その73回
の面識
があった、
うん、で俺はもちろんツイッターとか毎日見てるから、は
い
は
い
は
い、でもちょっとメールしたぐらいです、
うん、
でそれで豪太さんに、
うん、
豪太さん、うん、夜ラジオやるんですけど、うん、出てくれませんかって。
最初の僕のラジオなんですけど、助けてほしいみたいな。
そうです、
はい、
でなかなかゲストが、うん、なかなか決まる、僕知らないんで、いろんな人、
はいはいはいはい、
ぜひちょっとっつったら、ゴートさんが夜なのっつって、夜なんです、うんうん、生放送なんですけどっつって、あ、まあ、な、夜の生放送だったらいいよって最初言ったんですよ、
うん、
それで、
うん、任せろと、
う
ん、
任せろぐらい言ってくれた。
夜の生放送なら任せろと、
その直接言ってくれたから、から、いろんなことやったことあるよって言って、
う
ん、
そうですよね、う
ん、言ってたら、それで直前決まりましたって言ったら、さ、じゃあ3時からなんで、あの大体あのゴートさん4時ぐらいから
1時間ぐらい出たよね。
そう、1時間ぐらい、4時ぐらいから5時ぐらいまでね、あの出てもらえばいいですから。4時
そんな、
まあまあなります、一回確認しますよね、
4時、
うん、驚き入ります。
そんなのは今までの芸歴でも一回もないっつって。
1時から2時とかあって、
はいはいはい、
12時から1時とか、
はいはい、
で最近ほら生放送減ってるやん、
うん、
ね、昔のほんの若い時は、うん、俺も、はいはい、まあでもにしても4時からの5時の生放送はなかったかもしれない。
そうですね、
豪太さんたまたまレストランだったんですよね。
そうそうそう、そのレストラン、そうそうそうそう、
それで言ってね、
うんうんうん、でもそれはその、まあ、今お伺いした部分 で、はいはい、でまあ、時間も相当深い生放送だった、はい、でも、はい、実際内容はどうだったんですか。
それが最高だったんですよね、あれね、
本当に
やっぱり
賞取ったんですよ。
そう、
その番組が
1回しかやってへんのに、
そう、
生放送で
1回ので、
もう TBS から何からいろんな番組がある中で賞、
はい、
取ったんですよ。
そう、
そうそう、それまたね、ゴホタさんがね、うん、もう本当にちゃんとね、いろいろ用意してくれてね。
いやいやいやいやいや、そんなことないんですけど、その賞を取ったっていうツイートとか、あの FM 横浜の発表に俺の名前一行もなかった。
もう一回謝りますよ。もう一回謝りますけど、
萌柄さんと秀島さんで取って、いやそれはそうなんですけど、それはそうなんですけど、
ちょっとうってなりますね。
3時間中1時間ぐらいは生で俺も行ってて、そうそうそう、あれ尾崎世界観さんかな、なんかもう一人いたんですけど、でもそれはね収録やったんですよ。
これがね、これが良くないの、それが良くないの、それで
収録ありや
った、ありなんすか、ありのやつ、
はい、収録もありなのかよってでスタジオで言われましたから本当に申し訳ない
だけどなんていうのかな、あの時やっぱこのラジオの生の魅力っていうか、まあ俺もその一人でさ夜中に、うんうん、もうでもった遅刻も絶対したあかんしさ、生放送でさちょっと早めに着いたりしてさ、もう3時ぐらいからもう一人でずっと車の中で待っててさ、
車の中で、
みなとみらいのさマネージャーがついてくるわけでもないやん、そんな時間に俺も言うたら飲み屋で勝手に頼まれてやるよ言うた仕事だから、うん、だけどまあそれが結局賞も取ったし、でも萌柄さんってなんかやっぱそうやってこうみんながこう力をなんか渡したくなるっていうか、なんかそういうパワーがあるのか、だからラジオの DJ にも向いてるんやと思う、みんながなんかその萌柄さんに相談したいとか、この本も全部全て忘れてしまうからもそうなんですけど、なんかどっかこうみんながこう私もそう思いましたみたいな、なんか引力みたいなのがあんねやろうね、だからそれでまあ僕も全然あのこれも冗談で言ってるだけでほんまに良かったと思ってますから、ただ一瞬ドキッとしたけど、
もう相当ドキッとしますよね、でもそのシチュエーションがね、もう今考
えた本当にすいませんでした、
よくその夜中4時からスイッチ入りましたよね、でもその
ね、で3曲ぐらいね90年代の、はい、なんかあの名曲を選ぶっていうので、それで結構まああのキリンジとかね、あの好きだったっていうのを知ってたんで、まあノーナも聴いてくれてたっていうのもあったし、でもまあ僕も実はそれで僕たちはみんな大人になれなかったをまあ呼んだ時は、まあ正直僕やっぱもう当時ミュージシャンになってる時代の話も多かったんで、これ97年には僕もミュージシャンになってて、96年にインディーズで CD 出したりしてたんで、だからなんか自分の見てた90年代の景色と萌柄さんが見てたそのテレビ局の、はい、まあ、AD とかそういういろんな仕事されてた、はい、あの制作の裏方みたいな、はいはい、ちょっとちゃうなっていうのが、その自分の中では最初は違和感というか違う角度から見てるなっていうふうに思って、んですよ、
なるほど、はい、
うん、あのだから僕のことですって結構褒めてる人たちもいっぱいいたから、うん、当時そのこの萌柄さんの最初の第デビュー作を読んで、うん、あちょっとちゃうなっていうのは思ってたんですよ、うんうん、思ってたけど、なんかその萌柄さんと直接会って喋ってすごくその、 一緒にドライブしたりもあったしし
ましたね、
なんかその中であこの人大好きやなって俺思ったのと、あ自分はそしたら自分なりの角度で90年代を書いたらいいんじゃないかなっていうのが今 90s っていう小説書いてるきっかけになってる、
なるほど、
だから萌柄さんから僕もね仮とか歌詞はねもう返してもらってるっていうかね、
そこでインスパイアを受けてってことなんですね、
お前 の目で見たのを俺が書けばいいんや、自分の目のものを書こうっていうのがこの下北沢を舞台にした 90s って小説なんで、
うん、僕あの時に目黒の駅で待ち合わせして、うんうん、ゴータさんが車出してくれて、
う
ん、2人でドライブしたんですよね、
そうそうそう
都内をね、
そうそう
ゴータさんがね初めて、
ちょっと待ってその突然ドライブの話にお二人入ってますけど、
突然ですよ、
でもあれはどっちでしたっけ、
それ
ラジオの後か、
ラジオの前です、
あラジオの前か、まあまあ仲いいですね、
FM 横浜事件の前ってことですね、うんうんうん、
そうです、
その仮ができる前
そう、
うん、
に、
はいはい、
ゴータさんがね仕事が終わって、うん、ちょっと早めに終わるから、う
ん、
あご飯、
うん、食べません、
じゃ食べませんかっていうのがあって、うんうん、で行ったらご飯食べるのもいいんだけど、うん、ちょっと都内を車で2人でドライブして お話ししてそれでご飯を食べよう、
ああそっからね、
仲が良すぎるだろうって
音楽聴いたりしてて
そう、ゴータさんがその時プロデュースしてたものとかね、そうそう、
渡辺美里さんをすごい好きだと、いやもう出たんで、
はいはい、
渡辺美里さんのプロデュースっていうかね作詞作曲してたんですよ、プロデュースは本間明光さんだったんだけど、うん、 なんかね、美里さんがすっげえ好きだって言ったから、
う
ん
う
ん、
そう、最初にカセットテープ買ったのが渡辺美里だったんですよ。好きだったんですよ。
だから、いや今こんな曲作ってるんやけどって、
そのほやほやを、
そうそう、
それをね、車の中で聞く、
車の中で聞きながら二人でドライブしたの。
そうそう、聞いてたりしてるうちに、うん、あ、なんかこういうのの方が楽しいなってなって、すぐになんか飯行くより車の中やったら音楽とかも聞けるしって言って、そう、で結構あの
二
人でぐるぐる
回って、それで豪太さんが初めて、レコーディングしたスタジオがこの辺の近くにあって、うん、そこはクランボンとかキリンジもいたんだよね、俺もうやめようかと思ったあの時みたいな話とかしながら都内をぐるぐる回るって、なんかね、すごい、
いいっすね、
いや、もうすっごい僕としては、うん、いい、う
ん、あ、レーベルとか、あのワーナーの前撮ったんかもね、なんかそういうのがあったんかも
しれ
ない
。そう、それでね、その時に僕の、またね、その時僕らが小説でを書いて、でみんながこれは自分の自分事だみたいなことをいろいろ言ってくれる人がいたんです。それこそ今さっき豪太さんが言ってくれたみたいに、これはオーディエンスが、側から見た景色だから、その板の上というかステージから見てた人間が、あ、一緒だって言ってるやつら全員嘘だっていう話をして、だからそうじゃないよね、オーディエンスだよねって、っていう、でもそれは嬉しかった、うん、僕は。
あ、
でそれはそうだって思ったんですよ、
はいはいはい、同い年だけど、
うん、そう、豪太さんと僕とは、豪太さんがステージの上に乗ってて、僕はもしかもう雑誌の中で豪太さんを見てて、
うん、
で僕はオーディエンス側からその豪太さんだったりとか、そういうクランボンとかキリンジを見ていたから、そこで一緒だっていうのはないよっていう、ただそこのオーディエンスの目っていうのは面白いよねっていうようなことを言ってくれたんですよ。で豪太さんがその時に小説実は自分もいろいろ書いててっていう話をしてて、その小説の話もこう言葉でこう運転しながら、
あ、そうやそうやしてました、
ずっとね言ってくれたの、
うんうん、
で多分それが今の小説、
そうそうの、ね、その小説のね前半部分を今書いてます、うん、結構あのもし仮に覚えてたとしたらそれは次の
覚えてます、う
ん、展開があるんですけど、
うんうん、
その土台の部分をあの僕結構あの書く前に人に、うん、もう試すって言ったら変ですけど、はい、こう喋ってスタートから終わりまで、あの映画見た後にどんな話か全部言ってくれって言われて話すみたいに喋るのを何人かにしてたんですよ、
はい、
こう、この人っていう人に、はい、だから萌柄さんにもこの話どう思うって言って、
うん、
もうなんつーの、最終的に映画化した時にこうなって終わるみたいな話をしたと思う、
本当にしてた、
うん、
だからこう音楽も入ってこうでみたいな、こういうのがどう思うって言われて面白かったんですよ。でそれが面白い、あ、こうやって、こういうのはどうですかどうですかとかいろいろ話しながら、うんうん、で
ドライブして
、うん、最後下北まで送ってくれて、
あの新高円寺行ったんですよね、それで
行った、
博士の店ね、
そう途中でね、
水道橋博士さんの店、
アイスかね、なんか
アイス買った、
アイス買って2人でアイス舐めながら、
ね、44か5の時 2年ぐらい前、
そう
2人で
アイス食べながらアイス食べながら商店街歩いて、
そうそうそう、
あれ豪太さんこの辺じゃなかったっけ博士さんの店なんて言って、
うん、そうそうそう、
歩いてましたね。
あれで博士さんの店行ったら博士さんがあの箕輪さんとプロレスするみたいな、あの戦うみたいな直前で、
ああの時期っすか、
そうそうそう、で博士さんに「そんなんもうやめた方がいいっすよ」とか言ってて、俺は
ボコボコにされたや
つ、ね、そうそう、その前ね、その1ヶ月ぐらい前やったんちゃうかな、
はあはあ、で結構ナーバスな時期じゃないですか博士
さん、あ、そうですよ、
ね、
いやだから俺はもう止めてたのよ、あれもうむちゃくちゃすぎるって言って、いくらなんでもやめましょうよって言ってたけど、うん、まあ、なんかやらなあかん戦いがあるみたいな話になってで萌柄さんと俺にセコンド
ついてセコンドついてって言われたんですよ
絶対嫌ですよ、だって反対してますからって言って
そのお店で T シャツ2人で同じの T シャツ買って、
あ、そうそうそう、で
博士の
インスタにあげてな、
そうインスタに
ありましたね、
博士さんと一緒に3人で並んでさセコンドにつけって言われたんです。
だから結構
波風しか
どんどん、そのあのコロナもあるし、ここも久しぶりに会いましたけど、僕ほんで毎週スパの連載も読んでるし、はい、そんなあの会ってる時間は短いですけど、うん、なかなかいいんですよ。
でもそれはすごく濃密なね
今ね、もう濃密ですよ、
そのドライ男ドライブデート、
いいじゃないですか、
それで賞も取ったし、
そうですよね、
うん、
そうか、そうそうそう、でもあの萌柄さんはやっぱ大きな借りをやっぱ感じてらっしゃった。
いやもうめちゃくちゃ借りてます、
ね、その FM 横浜事件出て
もうそうですし僕豪太さん同い年ってのも自分の中であって、
はい、
豪太さん同い年でこれだけの知識があったりとか、うん、いろんなものをアウトプットしてるっていうのがあって、うん、自分と いろんなところで豪太さんが喋ったこととか、もう小沢一郎論あるでしょ、でマイケル・ジャクソン論あるじゃないですか、プリンス論あるでしょ、はいのね、俺ね、いろんな人でね、もう外付けハードディスクみたいな感じでね、もう同じようなことを言ったりとかしてて、
なるほど、
してたの
覚えてて、
そう、でそれぐらい好きだったから、なるほど、本当嬉しかったのを覚えてる。だからすっごい明確に覚えてるんですよ、あの日の、
あの日ね、晴れてて、確かに
何か夏休みみたいな日だった
の、確かに、何かこの全て忘れてしまうからで、自分の一番楽しかった、
そうですね、
夜とか朝とかって、まあ、はい、もうもちろん一番っていろいろあるけど、あれは何か一個嘘みたいな、
嘘みたいな
楽しい日でしたね、はい、確かに、あの博士には止めましたけど、はい、あの時は
お互いの、だから豪太さんがこれからね、自分が連載したいかしたいっていう小説の話をしてくれて、うんうんうんうん、で僕自身が小説書いて、その後どうするんだって話をいろいろと一緒にしたりとかして、これでなんか次出した方がいいんじゃないかみたいな話とかしてくれて、出せるのかななんて言いながら二人でのグッバイ、あの車乗ってました。
いやいや、でもまあもちろんその、うん、まあ、俺は22とかそのあたりでこうあのデビューするというかね、はいはい、作品出すようになったけど、でもやっぱりこの萌柄さんのなんていうのかな、この40代 の、 あの本当に爆発とか、まあフォロワーもそうだけど、あの売れ方もそうだし、やっぱそれはね、このずっと蓄積してその持ってきてたものが爆発してると思うし、俺はその正直その僕たちはみんな大人になれなかった時は、はい、その仲良くなったけど、はい、あ、この内容と自分は感覚違うなって正直に言ったんだけど、うん、こっちは本当にすごいと思う、うん、この全て忘れてしまうからはもう悪いとこが一個も見つからないっていう、
本当ですか、
本当に素晴らしい本だと思いますよ。だからやっぱりあのなんとなく自分の、まあ、ちょっと嫉妬みたいなのもあったのかもしれないんだけど、その最初に出した、
はい、
あのまあ、むちゃくちゃ振ったら当たったみたいな、
ああ、はいはい、
そういうことってあるじゃないですか、バンドとかミュージシャンでも1曲目が一番いいやつみたいな、なんかそのちょっとメソッドから一種外れてるというか、
ああ、はい、
なんかやっぱりそういう風になんかあの思ってた、どうなるのかなと思ってた萌柄さんがもうこれはもう完璧な4番打者っていうか、あ、結局このね、あの、まあ、もちろんこの内容の中にはこう苦しんでね逃げたりとか、そういうちょっと弱気な萌柄さんも入ってんだけど、
はい、
でもなんかこれでなんか救われる人もいっぱいいると思うし、もうすげえいい本だなって、
う
ん、
ありがとうございます。
デザインもなんつうアートワークもめちゃくちゃいいし、
う
ん、
そうですね、かわいい、
うんうん、これ絵は どういう
長尾圭一郎さんに描いてもらったんですけど、はいはい、まあ、最初に連載を始めるときにそれこそ田辺さんと話をさせていただいたときに、
うん、
じゃあ挿絵、
うんうん、
イラストレーション誰にするかって言ったときに、
うん、
まあ、何人か挙げていただいたんですけど、そのときにあの山田孝之カンヌ映画祭っていうのがあって、うん、それで、長尾さんの絵が中に出てくるんですよ、
うんうんうん、
で長尾さんがまあはちゃめちゃな絵で、
うん、
まあ、山田孝之さんもこう翻弄されちゃうような絵なんですけど、
うん、
それが僕すごい残ってて、その後にクリームソーダシティっていう漫画を読んで、
うん、
でさらに訳が分かんない、で、あ、こういう人に挿絵描いてもらったらいいなっていうか、自分が描いてもらった文章をどう返してくれるんだろうみたいな、
うん、
全く分からない玉がこう闇からとなんか届くみたいな人の方がいいなって思って、
うんうんうん、はいはいはい、
それで、まあ、全く面識はなかったんですけど、うん、長尾さんに頼みましたね。
そうなんですね、はい、もともとやっぱり美術 の、 あのお仕事されてるから、やっぱり、はい、もう全然つながりがあるのかと思ってました。
あ、もうあの連載するときに初めてお会いしました。
でも長尾さんも、うん、あの萌柄さんのこの第一作を読んでらして、
うん、
ものすごくその萌柄さんにこうなんか、うん、
シンパシーが
あって、ぜひ会ってみたいみたいな感じで、あの割とねすぐ受けていただいてみたいな感じですよね。そうですね、
高野花世代じゃないですか、長尾さん72年
あ、7人ですか、
キムタク世代、キムタク世代、
はい、もうしかないんですけど
ちょっとやにこい、そう一個はね結構やにこいメンバーが、
ですか、
いやその7人世代は、その
7人世代すごいですね、マ
ツコデラックス、
そうね、
キムタク、中井くん、
そうね、
ですよね、
そうね、
はい、
でもやっぱこの1週間にこのクオリティのこの長さの連載をするっていう、これ以外に連載してましたか？
新潮の読む読むっていうネットの文芸誌とヌメロで連載をしてたんですけど、うんうん、まあ、最初だからずっと仕事してたんで、ほとんど今この全てに関しては仕事してた時に書いてたんで、
うん、
仕事の合間に書いてましたね。
うわ、そんなことできんですね。
いや、もうギリギリでしたね。
いやー面白い。これ飛んだことあるんですか？
ないですね。
あーすご
っ。もうそれはねやっぱり
ストップひばりくんじゃないけどそういうのあるもんな。
ストップひばりくんも久々に聞きました今まで言ったらもうちょっとなんですかね、あの富樫さんの、
まあ、あ、なるほど。
ストップひばりくんはなかなか古いなと思いましたけど、いやでもそこはやっぱり、うん、言ってもね、
仕事人だから。
そうそう、やっぱこうテレビの業界ずっとね美術やってらしたし、 その辺の納期感みたいなことは
納期感があるんです
よ。むちゃくちゃちゃんとされてます。
あ、そう、
はい。
こんだけかあの苦しい苦しいって書いてるけど、
いやよくもまあね、こんなね毎週毎号、はい、あのこの過去の話をね詳細にわたって全然忘れてないじゃないかっていつも僕読んで思うんですよこのディテールの部分で言うと、うんうん、でもそこがやっぱ萌え柄文脈というか萌え柄文体のやっぱ面白さとかね。いやすごく僕も一緒にこの並走させていただいて、その連載からやっぱり面白いので、あんまりないパターンだと思いますね。連載のこの厚さをそのまま一冊にできる、ちょっとなんかもう自画自賛みたいな、ちょっとうちの本なんでね自画自賛みたいになっちゃいますけど、やっぱ断片的回顧録っていうようなね切り口は僕は、
これ誰が考えたの？これめっちゃいいね、断片的回顧録。
それ僕が考えました。
いやめちゃくちゃいいと思う。
本当ですか？
この後ろのキャッチがやっぱ全てを物語って、僕も気づいたらこれができててびっくりしたんですけど僕も
何、うん、萌柄さん書いてたの？
俺はもう、いや萌柄さんだろうなと
思って書いてました。
いやすごいですね。
やっぱ忘れちゃうじゃないですか、うん、まあ豪太さんもかなりね、
俺割と遅いわね。
いやもう記憶の男ですけど昔から。
本当記憶ですよ。
とはいえそんな豪太さんでもやっぱちょっと忘れることってあるじゃないですか。
あるあるあるある。
でもねそんなね、やっぱりどうせ忘れてしまうと思いつつもそういうのにささやかな抵抗を試みるっていう、で断片的回顧録っていうのはいいキャッチだな。
なんかねやっぱりあのこう言うとあれなんですけど、まあ歌歌ってたり、はい、そういうまあお芝居してる人とか、うん、みんなそうだと思うんですけど、なんかこの昔彼女と行ったそのどことこの美術館で彼女に置いていかれたとか、はあ、例えばね、
はいはい、
その多分タクシー乗っ持ってきたらたい焼きくれたとか、はいはいはい、そういうのってね書きづらいんですよ。その彼女の思い出とかなんか恋愛中の何かとかってやっぱどっかでねなんか制御してるっていうか、別にミュージシャンまあタイプがあると思うんですけど、
でもそうですね、
やっぱりなんかその表に出るっていうことにその若い頃から慣れてると、その辺のなんか勝手に制御してしまうっていうか、あのここはいい。だから例えば友達の話とかでもたまにミュージシャンの友達の話とか先輩とかで、まあ結婚してる人が例えばいたとして奥さんの話とかその女の人の話とかをしてしまって、その別に平和な話ですよ。でもその人が実は結婚してることを黙ってたとか、ファンにはそういうの、そんなキャラじゃないのにっていうこともあるのよやっぱ。だからなんかそのあたりの細かいなんていうのかな、こうディテールをなんかこうあのここは OK っていうとこはいっぱいあんねんけど、はい、この萌え柄さんの話って、はい、そのなんていうかな、全体的にそういうみんなが持ってる恋愛の細かい風景とか、はあ、ちょっとしたミスとか、うんはい、そういうのがなんかやっぱり会社員やってて、はい、ツイッターで芸名でやってるとか、はい、そういうことが組み合わさってるんだと思うんですけど、なんか他の人にはできない、あの、まあ、上品なんですけどこう解雇の仕方なんですよね。だから新しかったんじゃないかなって思ったりもしますね。まあ一般の人の目線で、はい、なんていうのか思い出せるというか、私のことに近いっていうふうにやっぱ思えるんじゃないかなっていう。
なるほど。
気はしますね。
どうですか萌え柄さんそれは。
ああそうですね。なんかいつも書いてる時に、誰も読まないと思って書いてるんですよ。誰も読まないっていうふうに思うことがを心がけてるという。
ああそうなんですね。
誰かが読むって思った瞬間に圧がかかるんで、もう本当豪太さんとかとは全く違う職業なんですけど、それは誰かに迷惑かける、誰かに怒られるんじゃないかみたいなことは、多分僕のレベルでもあるんですけど。 それでも読まないからいいよみたいな
ってぐらいで、あ、やっぱりリミッターをポンと外すんですね、は
い、じゃあ、う
ん、
ある意味じゃあ詩的なもう日記っていう、誰にも見せない日記っていう、
一番読みたいものって人の LINE とかだろうって僕思ってるんですよ、うん、
ああ誰かが、はい、隠れてやってる、
そう、文豪の文章よりも隣の OL の LINE 見たいじゃないですか、うんうん、
ああ、
めちゃくちゃ見たいですね、
見たいでしょ田辺さんはもう見たい派だから、でも僕も見たい派ですよ、
なるほど、
でその時に隣の LINE っぽくできないかなってずっと思ってて、
うん、いやー、
なるほどね、
もうねすごいね、なんていうのか、うん、僕やっぱりそれは、まあ、今日もね改めて読んでて、いや、もし萌柄さんが作詞とかしたらどうなるんやろって思ったわけ、作詞家
面白いですね、
もう絶対いけると思うのね、うん、で例えばじゃあ、例えば俺が作った曲に萌柄さんが作詞したり、うん、まあ、例えば共作でもいいから、うん、このエッセイに書かれてることを俺が歌詞にしてもいいと思うのね、う
ん、
このシチュエーションのこのワード、
なるほど、
でもやっぱり自分で言うのもなんですけど、プロの作詞家だから、うん、さっきと同じ話なんですけど、うん、やっぱりその ちっちゃいというか若い頃からずっと作詞してきて、うん、まあ、いろんな企業とも付き合ったりとかして、うん、いろんなことやってて、まあ、今の自分があって、まあ、力はあると思ってますよ、うん、思ってるけど、うん、はい、やっぱりその表現 その可能性が詰まってるのよ、この萌柄さんの、
はいはいはい、滑わすには、
うん、その滑わす、はい、滑って忘れてしまうから滑わす、
は
いはい、いや、やっぱでもそれをねすごい感じた、だから本当に今後、はい、まあ、萌柄さん、まあ、これからの仕事で作詞とか、はい、例えばあの銀色夏男さんみたいな、あの、そして僕は途方に暮れるとか、ああいう世界っていうか、まあ、どっちかっていうと作詞家よりもっと詩人とか小説家に近い感覚で作詞方面も全然できる人だなって思って、たりもしました、ね、でそれはやっぱり自分にはできない、
そんなことない
ですね、いや部分は絶対だ、なんか、いや変な話なんですけど、はい、その俺あのビデオでダンスしたのよ、あの前、この前ボディームーブス
って、はいはいはい、見ました見ました、はいはい、
その時にダンサーの人が異様に褒めんのね、
うんうん、
でふざけてるの半分本気で褒めてて、あんな風に踊れへんっていう、そうそう、
ケントも褒めてましたもんね、
ケントも俺も褒めて、
は
い、いや結構あの何つうの、錦織一清さんから、うん、あと神田沙也加さんから、うん、みんなその手だれの人こそ、
錦織さんも褒めてたんですか、
お前みたいなのはあの見てまうって普通に上手いやつは俺は見ても何にもおもろないけど、
なるほどなるほど、
なんかそのそういうあのなんかできな、多分その音楽の素質はあるからだと思うんですよ、うん、ミュージシャンとしての、でもダンス下手なんですけど、でも思い切ってやるしかないと思って僕はやったんで、ダンスに関しては、
ね、そこがそのある種のいびつさみたいなことが、
そうそうそう、
いや僕もあの PV むちゃくちゃこんだけ付き合い長いですけど、はい、やっぱり腹抱えて笑いますし、
そうそうそう、
でもそこからやっぱこうファニーさが伝わってきて
そうそうそう、
むちゃくちゃいい PV だなって僕も言いましたもんね、
言ってくれたん
やけ
ど、いやそれとこれ一緒にするのはあれなんですけど、うん、でもともかくその文章の中に、はい、その今までの文章家が書いてない、
なるほどなるほど、
何かが萌柄さんのにはなんか詰まってるんですよね、
だからその手だれの作詞家、プロフェッショナルの作詞家じゃ書けないような、うん、あのものを書けるんじゃないかってことですよね、
うん、そうそう、作詞に関してはね、
はい、
もうこれはもうこっちはもう完成してますけど、うん、
作詞で言うと、
うん、そうそうそう、はい、本に関しては、
え、それでも面白いんじゃないですか、
嬉しいです、はい、
ないですかオファーまだ、
いやないですよそんなの、
やりましょう一緒、僕いい曲作るんです
ごいすごい
やってほしい、いや絶対みんな、いや僕じゃこれは別に僕はあのなんかたまたま音楽長くやってるから言ってるだけで、うんうん、全然あの萌柄さんをすごいと思って、うん、尊敬してるから頼むんですけど、いやいや
とんでもないですもん、
いや本当すごいですよ、うん、
嬉しい、いやいいっすねこのねコラボレーション、
嬉しいです、
だって一緒にドライブしてね多分一緒に旅行できますもん、うんうん、
でもそれ今んとここの連載に出てなくないですか、それ、
出てへんね、すべて忘れてたんじゃん。
いやでもね一緒に旅行できるっていうのはでかい。
あら。
だって一緒にドライブな、あれ3時間ぐらい
でした。ちょっとした小旅行ですもんね。
はい、じゃ一緒に旅行できないって人ほとんどですから。
あ、やっぱそうっすか。萌柄さんは。ゴータさんはできる。
できるできる。絶対できた。
いやそしたら嬉しい。
なんか3時間です
もんね。あれ楽しかったもん。むちゃくちゃ楽しかった。
もうねまた。車の中で2人きりじゃないですか、
はいはい、
で結構沈黙とかももちろんあるんですよ、
ありますよね、
これ耐えられるんですよ。あ、カチカチカチカチみたいな。
基準としてはそこありますか？一緒に旅行できる人の基準としては沈黙が耐えられる。
あとなんて僕ね気遣っちゃうんですよ。
はいはい、
下手くそに、そうです
ね、
下手くそに気遣うんですけど、はい、あの気遣わなかった。多分豪太さんがうまいんですけど。本当に
嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。
これ本当ですよ。
あの萌柄さんみたいな、これ正直者の塊みたいな人やん。
うん、
でも本当ですよ。
嬉しい。
だって僕最初に会った時そうだったもん。
はい、いやでもということは、うん、ちょっと話をあのちょっと若干まとめさせていただくと、はい、その、いやその文化的デートがあったわけじゃないですか。
文化的デート、
ドライブデート、
初めて聞いたよ。
サブカルデートがあった
DD、サブカルデート、スノーマンね、
スノーマン、スノーマン DD 名曲あったわけじゃないですか。でその後に、時系列言うとその後に豪太さんの恵比寿のレストランで打診をされた、うん、
その前、その恵比寿の前に俺が1回ぐらい仲良くなっとこって言ったわけ。だから
ドライブ恵比寿で打診ですよね。
恵比寿打診ドライブ、
ドライブ、あ、深夜恵比寿打診ドライブ FM 横浜、
それがあった。だから打診されたから深夜にいきなり喋るのもなんじゃないって言って俺は、
なるほど、まあ、真面目ですね。
真面目でしょ。
いや本当に真面目ですよ。
昔から真面目なんですよ。うちの兄貴は京都青春の時から真面目でしたもん。
そう、いやでも本当に真面目。、
うん、いや
ですよね。
そうそうそう、
それなのにってことですね。それなのに、うん、その朝4時っていう、
いやいや、
そっからこうボロが出ていくわけですね。
そう、その時は多分ね、そんなに遅いと知らんかったんかもしれない。まあでもね、はい、それもまあ逆ですよ。だけどなんか俺なりに、
いや、まあ謝罪はちゃんとしますけど、
俺なりに、いや、そうそうそう、はい、あの萌柄さんがほら豪太さん好きですっていうところから来てるから、
はいはいはい、
で4時っていうのでちょっと俺もギャグにしたわけ。何やねんそれ。
収録もありなんかいもあるし、
そうそうそう、週じゃ、そうそう、それは尾崎世界観は収録なんかいっていうのもあるし、
やっぱ
賞取ったし、
萌柄さん気遣いの人だから、うん、きっとそれは悪いと思って
ま
して、
もちろん思ってますよ。
で、うん、今回のオファーも本当僕が間最初入ってましたけど、本当にいや豪太さんには大きい借りがあるんで、
いやでもこの本が出る時もあの僕に直接ラインが来て、その住所教えてくださいって萌柄さん本人から来たから、
はい、
だから僕はそのゴータンポッドキャストをやってる間に、
う
ん、萌柄さんには来てほしいなって、
う
ん、やっぱ思ってたから、いやもう全然もうほんまに、でもこれからでもいろんなことであのまあ忙しいと思う、もう今、はい、オファー殺到でしょ、ぶっちゃけ、
いい、
殺到でしょ、そね、ケンジね、
殺到すぎて何も言えないですもん。
何ですか
殺到どころか、
ね、
いや、あとちゃんとこの女優さんとか芸能人の方々もね、はい、これにあの引っかかってる
という
か、
そうですね、
引っかかってる、
そうそう、
引っかかるっていうのは
引っかかってらっしゃいます、
ね、そのこうね、もうみんなこうやっぱりそこの魅力に夢中になって、
そうですね、
うん、
いや本当に、
いやでも本当に僕豪太さんとのその話なんで書かなかったのかって今思ってるんですけど、でも
でも書いてくださいどっかで、
ちょっと忘れてたかもしれない、
まあ、そんなこと
ない、まあ、いい話だからなんか書きづらいっていうのもありますよね。オチもないもんね、別に楽しかったっていう話じゃないですか。
楽しくて、下北でこれから豪太さんがね、下北で別れる直前に豪太さんのその小説が話を終わるんですよ、うん、
お
本当に、
いや 尺も考えるんですよ、
尺をね、
あの人
ビシャーってそれでっていう話だからって言って、はいはい、まあこれでも出るかどうかまだ分からないけども、うん、考えるなって言って、あ、じゃあまたって言って、そこでガタンって言って、
すごい、
多分ね、
これでも本当にそうだった、
リハしてたと思います。
なんでやねん、
でも
全然考えてなかったよね。どっかで飯食おうかって言っただけやから。
あ、そうです、
そうそうそう、そうやけど、
お昼からだって
4時ぐらいまで、
そう、夕方ぐらいまで、
いや、
不思議な日だったな、
あれね、
本当に不思議だったな。
そうそう、でもだってその後の FM 横浜の話までだったら、まあまあそのオチとしては最高のオチがある
わ。それでショートってね、
はい、
そう、
全然何回も言うけど、
はい、ショーこだわりますよ、
最高、こんなに FM 横浜のショーこだわってなかった。
そうそうそう、それでね、
嬉しかった。
いや、まあ、でも秀島さんも素敵な人ですから、
はい、
まあ、僕も大好きで、いい で TBS でもラジオもやりましたし、
はい、
結構ラジオ始めるんですか、まだ言えないことが。
いやそんなことないです、なんか、
いや人気あるでしょ
う、
やっぱね、
いやいや、もうなんか、うん、もう豪太さんをたまにその TBS のラジオで聞いたりとかして、
はい、
ああこういうふうにはできないなって思いながら
聞い
て、
いやいやいやいや、最近ね、大体ね、
はい、
ズームなんですよね、 TBS のリモート、
うん、
だから歌丸さんにも半年ぐらい会ってない、
あ、
4月から1回も TBS、 毎月 1回か2回は絶対出てるんですけど、うんうん、4、5、6、7、8、9、10でしょ。だからもう半年以上実際に歌丸さんとか
って。ああ、そうですか。
だからやっぱり4月とか5月はなんか今回の話おもんないみたいに言われたこともありましたよ。でも結構大変なんですよ、あのズームで 3,4 人でこう、うんうんうん、音楽かけながら喋るのって耳の状態もめちゃくちゃあったりして、
そうですよね。
ようやく慣れてきましたけど、ちょっと厳しいねと思ってましたけど ね、
結構黙んなきゃいけなくなりますもんね、あれ。
あ、そうそうそう、
街みたいな、
そうそうそうそう、うん、なんか言い合いみたいなのがこうやって目見てるとうって分かることが分からなかったりするから、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、ね、
結構みんなでグッて待っちゃうんです、
うんうんうん、
あれ難しいですよね。
あったでしょ、でも結構 Zoom のキャンペーン、
あれ Zoom で話すっていうのはありました。ラジオはなかったかな。
あ、ラジオなかったですか。
でもだ、あの配信、無観客配信の、
うん、
トークイベントとか、
うん、
それが本当に難しい。
ああ、
そうなんです。
そういうのもやってるんですか。
やりました。なんか相田誠さんとやったりとか。
ああ、いや、やりました。
やったんですけど、こう誰もいないじゃないですか、
うん、
で相田さんとこう話してるんですけど感触全くないですよ、
うんうん、
ああ、そうね、そうそうそう。
で相田さんが投げてる球がだんだん見えなくなってくる。そでまた危険球しか投げないじゃん、どう考えても。
あとまあね、集中力あんまないですからね。
ないです。
萌柄さんはぼーっとしちゃうって書いてあるから、この本に。
そうなの。でもうその例えばロフトの人とかが前をね、
うん、
もう、まあ、仕事ですから、
はい、
もう別になんかははとかもせずに、
うん、
無言な、もう真顔で撮ってくるでしょ、うん、
はいはいはい、
それで横で相田さんがなんかニコニコしながら話してるんですけど、これは悪い話なのかいい話なのかでいい、みんなが聞きたい話なのか全く分かんないですよ、うんうん、これ難しいですよね。お客さんがいたら、
う
ん、
笑ったりとか、
そう、
ちょっと引いたりとか、
はあ、もうこれはやめた、この話はやめた方がいいとかあるじゃないですか、
はいはい、
全く分かんないですよ。
そうですよね。
あれは怖い、ね、向いてないですよね、配信とか無観客。
でもケンジは最近スパで配信してんのよ、ツイスパ。ね、
ゴータさん見ましたよ僕、
ね、出ていただいて。
いや、ゴータさん、ね、あの時俺終わった後ちょっと どうやねんっていう話をしたんですけどね。
もう僕だから出る前にどうやねんって言いましたから。
そう、出る前から言われてました、ゴータさんどうやねんと。
いや、まあね、まあ、あの
よくゴータさん偉いなと思って。FM 横浜も出るし。
そうや。俺さ、なんか ね
とにかく出るから。
ほんまにこれ堀米や水木やったら出ない、ね。だけどあの道島康平やったら出るね。
道島さんなら。
いや、もう本当に面白くする。なるほど、最高にするからね。
最強の大、うん、もう大だみたいな感じで、もうまた田辺さんも本当によく豪太さんに振ったなと思って、まあ僕もですけどね。だから2人出てここで謝罪のために今日来たんです
けど、なかなか。でもやっぱ番組ですと、いや僕らの場合こう生配信、
はいはい、
Twitter 生配信ですから、
はいはい、
なかなかこなれないメンバーと、
うんうん、
その制作会社も入ってますけど決してそのバラエティ畑の人たちじゃない、
うん、
でうちの編集部からは僕入れて3人だからもう本当にこう手弁当というか探り探りで、
はいはい、
で気づいたらもうまあ、お金もそもそもないですし、うん、だから僕は進行をやることになりな、
最近ね、アベマとかめちゃ出てる。
本当ですよ。
いや、なんですけど
見てるよ。
でも僕もそうやってね、もうなんか気づいたらどんどんこう編集業よりなんかそっちの仕事がなんか
確かに確かに
最近増えてきて、
確かに
そうなんですよ。なんか陽気な、
ね、
陽気な MC だと最近聞かないと思われて
そうそう、そういうとこあるね。
そうなんですよ。だからちゃんとしないとな。
いや、でもね、あの時ほらアベマにケンジがめっちゃアンケートを細かく書くって言ってたやん。
はいはい、あ、はいはいはい、そうですね、
いろんなことを、
はいはいはい、
でもなんか俺最近、まあ、この先週かな、カンジャム、先々週か、
はいはい、
カンジャム出たりとか、
ま、
は
いね、
はい、まあその時はまあミーティングしてからの話やったんですけど、うんうんうん、やっぱりね、ここんとこあのツイスパ以降、
はい、
いや、ツイスパの時にアンケートすごい提出を求められてんけど、はい、いや、もう大丈夫やってっていうか、うん、そのむしろなんつうの、こうナチュラルにいろいろ話した方が絶対面白い番組になるからって俺が言って、
はい、
結構そのアンケートに簡単なことしか書かずに、でその直前に、
はい、
あのスパの その やり始めますよっていうムードを見て、
は
あ、あ、こっちの方がいけるかなと思って話変えていいって言ったら変えていいって言うから、
はい、
その時のそのなんか楽屋とかの空気感を見て、はいはいはい、あ、じゃあ話変えようと思って
直前でね、
う
ん、ちょっと変えられた。
でそれでもいいのって言ったらいいって言うから、はい、
うん、
あ、じゃあで俺なりにその割と長年の経験でこっちの方がいいやろと思ってやってんけど、
はあ、
それが失敗で、だから自分にとってその
岸
安ちゃんが
そうそうそう、
そのまあ もともとゴートさんがなんか出会って感動したあの偉人の話を教えてほしいみたいな、レジェンドの話を教えてほしいっていう、
すごいレジェンドみたいな
お題やったから、水島新司さんと草野球一緒に組んだ話にしようと思ってんけど、まず水島新司さんを知らんかったわけ、その
岸飛鳥が、MC 岸飛鳥が、
ね、岸飛鳥ちゃん、は
い、楽屋で、
いやいやいや、
もう本番ぶつけぶつけです、は
い、でもほらレジェンドと会った時の話ってなるから、やっぱりそういう俺からとってのレジェンドになるから、結構年上の人になってしまうわけ、はいはい、まあ、マイケル・ジャクソンはギリギリでしたけど、はい、なんかね堤恭平さんの話とか、自分とってのレジェンドで、まあ多分そのスパー世代っていうか、はい、まあ、40代30代50代の人はおお、もうドカベンって言ったら 100% 知ってるって感じですけど、はい、うん、だからね、それもね、なんか自分の中でのすごい反省やったわけ、その若い子がそのドカベン知ってること前提で喋ってる俺おっさんやなっていうのもあって、まあ、まあ堤恭平さんにしても絶対的レジェンドなんですけど、うん、やっぱだからね、ちょっとね、あれはね、自分なりに帰り道で反省してて、あ、俺がもっときめ細かく決めていかなあかん現場やったんやなと思って、
うんうんうん、めっちゃいい人じゃないですか。
そしたらその子だ
って、田辺さんのせいでしていいですよ
そしたらその子だってドカベンのググったりして話せたかもしれんやん。でも俺からすると、まあまあちょっとこれはもうダメ出しになるけど、質問そんなことしたらそういう話になるやんっていう、俺からしたら正直に答えたらレジェンドって俺の子供の時の大人になるわけやから、だからその辺はもうちょっと、まあ今後やっていった方がいいんちゃうのっていうのを、その秋山君にはそのね、その
そのね、現場担当にはそういうふうに言っていただいて、
誰も悪ないけど、誰も悪ないけど、なんかそう、こっちはそういうお題して知ったら話知らんっていうのが繰り返されると向こうもかわいそうやし、まあ、全然傷ついてなかったけどね、あの岸安は。
そうだから、
どうでもええわみたいな、
すげえなメンタルが。
すごいな、
僕らも普段出版のね、まあ、スパ作ってるメンバーとかでやってますから、うん、なかなかその配信、要は簡単に言うとその情報バラエティを作ってるわけですよ、はい、やっぱりそこの回路がなくて、あ、 MC にその本番で当てた方が、まあ、面白い、かつもそこまで手が回らない、うん、で豪太さんのネタ、まあ、大丈夫ならお任せしますで、なんとかなると思ってもう生放送始まってるんですけど、はい、思いのほかやっぱその MC 岸安もむちゃくちゃ頑張るんですけど、やっぱりその29歳かなりのやっぱ知識なので、はい、それに対してのちょっとこうね、いろんなアドリブが、ね、だってこの間なんでね、僕オープニングで坂本金八武田鉄矢の話したんですよ、うんうん、人という字は人と人が支え合って、うん、はい、できてますが嘘だったっていうのを徹子の部屋で徹也、はいはい、が急に、もう最近徹也とにかく
徹也って
ぶっこんでくるんですよ。いや僕武田徹也大好きなんでずっとチェックしてるんですけど、彼の持論でやっぱ人生ってこう山登りで降りるまでが人生だ、はい、山登りだって言うんですけど、だから今降り際でね、むちゃくちゃ自分の金八のこのいろんな金字塔をちょっとね削り始めてるんですよ。その一個が あの名言、人という字は人と人が支え合ってますが嘘ですっていうのを言いました。で僕それ本当にこの20間いろんな人にこの20年間ぐらい言ってたんですよ、はい、その金八のこうモノマネで代表的じゃないですか、はい、人という字は
書いて ね黒板に、
うん、ここから始めてやるじゃないですか、うん、あれがもう今後できる、ね、そうできなくなるんですよ岸安さんって言ったら、金八先生ってそんな授業してたんですかっていうとこ始ま
るそんな授業って
まあ古いからな。
そうそう、でも
1980年の代の話だから、まあね、
これもだから僕の
ウエトアヤとかだったら感じだね、
うん、シーズン6ぐらいでしたっけ、うん、いや多分それも見てないぐらいだと思うんですよ。でもそれも僕の怠慢というか、そうか、みんなが金八ぐらいだったら、あの名言ぐらいだったら知ってるんだろうっていうつもりでやっぱやっちゃってたから、
そうか
ってことなんですよ。
それはなんかね、最近の僕ら世代のね、はい、悩みですね、はい、
そうですね。
でもまあいいと思ってます、僕はそれで。またしょうがない、もうそれはもう逃れられない。
なるほど、そう、ね、ただまあちょっと細やかにそういうのもアジャストしていかなきゃなっていうことを。
でもね、はい、萌柄さんはアジャストしてますから大丈夫です。
してます、
してると。もうこれだって若い人も読んでるでしょ。
めちゃくちゃ読んでます、めちゃくちゃ、はい、
いやほんまそうなんですよ。だからそこがね、俺とケンジとね萌柄さんのね違い、
決定的な違い
、はい、なんかそのね、かまけてんねん、そのパーティーでなんかどうもどうも言うて挨拶とかさっとできるタイプやろ そういうやつに見えてへん景色があんねん、ここには。
スッと上脱いでね、今も。
ほんまに。
いやいや、
落語家みたいに。
それはいいでしょ。羽織じゃないですよ、今。
これ、はい、最後の方の賢治のね、武田鉄矢の話もありましたけど、
はい、
いやでもね、ゴータンポッドキャストクラブは、はい、こうやってこう、まあ、この萌柄さんの本にも全て忘れてしまうからにもあるんですけど、より雑談っぽくしていきたいんですよ、番組を。なんかそのバイトの合間にしてたみたいな、時間潰しの時にやってたみたいな、あの待てって言われてね、はい、じっとしてなあかんのに暇があって、はい、友達がその字の話をし始めたみたいな、あったでしょこのエピソード、はい、
雑談ね、う
ん、雑談をしていきたいんで、ちょっとゴータンポッドキャストクラブ1回目はこれで終わりますか。
はい、
はい、萌柄さんと田辺健二スパ副編集長、1回目ゴータンポッドキャストクラブありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。Go Town Podcast Club.